Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。5月17日になりました、
はい、
お便りが来てるんです。
はい、
やぶれ傘さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
真子さん、原田さん、
はい、こんにちは。
最近食後にサングリアを飲むのが気に入っています。
うんうん、
フルーツにつけて自家製のを作ればいいのですが、うん、市販のサングリアで満足しています。
うん、
おつまみにはチーズなどが合うようですが、うん、食後にくるみやナッツと一緒に飲んだりしています。真子、うん、さん、原田さん、うん、食後の楽しみをぜひ教えてください。
食後ですか？
食後です。
食後は甘いものですけど、私は必ずね。
え、そうなの？
食後でしょ、うん、はい。え、なんでそんな驚きます？
え、必ず家で食べた食後には甘いものを少し食べる、
うん、絶対食べますね。クッキーとかエクレアとか、プリンとかシュークリームとか、なんでサングリアは大好きで、サングリアは大好きやけど、食中に私はそれこそフルーツいっぱい入れたやつを飲むのが大好き。
食中に、
うん、食事中に
お酒をちょっとたしなんだ後に、
はいはい、
甘いものを毎回ちゃんと食べる。
毎回食べてるかな。
はあ、
好きです、甘いものが。
すごいな。
アイスクリームとか。
なるほどね、うん、いや素敵ですね。
うん、大好き。
僕はもうね、
う
ん、コーヒーです。
あ、そう、もうコーヒーばか飲んでますよねずっと。
違う、
1日10杯は飲んでますね。
じゃあまあそうなんだけど、うんうん、食後に飲むコーヒー。
あ、一番おいしい。
じゃあ一番おいしいのは1杯目のコーヒーです。
朝起きて。
もうこれはもう大事。
なるほど、
大事なんですね、うんうんうん、まあでも食後の一杯も大事かな、
はい、
まあ飲むようにしているというか、自分で入れてね、
うんうんうん、
一杯だてを入れて飲むようにしております。
はい、
というわけでございまして、何を言うとんねんと、
うん、
この二人はと、
うん、
いやお便りでか聞いてきたからなんですよ、という感じなんですけれども、サウンド版半径 500m という番組でございまして、はい、半径 500m というフリーマガジンの編集長が炎上真子さん、
はい、
そしてこの番組はその編集長からそのフリーマガジンのこぼれ話を聞くという番組でございます。
はい、
そして炎上さんがもう一つ出しているおっちゃんとおばちゃんに関しても、うん、まあこぼれ話聞きながらという感じでね、
はい、
つまり2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組でございます、
うん、
私はサウンドロゴクリエイター、
はい、
もうね1時間聞いてください、
うん、
何やってる人かすぐ分かります、
はい、
ということでございまして、そんな2人でお送りしていくラジオ番組ですが、この番組皆さんからのお便りを心からお待ちしております、
はい、
ぜひともですね、なんかいろいろ自分の身の回りに起こってることとか番組の感想とか送っていただきたいと思います。
はい、待ってます。
フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんを希望の方にはプレゼント、はい、1冊ずつしてると、
うん、
ね、プレゼント希望と書いて住所と名前忘れずに書いていただいたら当たるかもしれません、
はい、
当たった場合は私たちのサイン付きでございます、
うん、
ということでございますね。どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お仕事を届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。 美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美和くんが彩りの里を届ける会社サイト
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上新庫がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
一つのバス停を中心に半径500メートルで、特集を組むと、そういうフリーマガジンなんですね、半径500メートルがね、で、まあ今からその中の一個の記事を紹介してもらう、でもなんかどっかのバス停がきっかけになってる、じゃあせっかくやったらバス停は最後に紹介するから、バス停当てクイズもやっちゃおうぜということにね、常はなっておりまして、で、まあ違うクイズの時もあるんですけど今日はは
い今日は、バス停にいたしました。
はい、あ、なるほど、バス停当てクイズの、ヒントをいただくことになっております。
そうなんですね。
お願いします。
京都にある、ラーメン屋さんが多いところって言ったらちょっとわかるじゃないですか。
もう僕はここしかないと思っているところがあります。
はい、比較的北の東の方ですね。
もういいんじゃないでしょうか、
ね、
はいはい、
の、バス停なんですけど、もちろんその地区の名前が上につき、そういう地区の名前そして、何々町っていう町名もつくんですね。だからそのあたりをこう、あ、例えば絹笠とかね。
違うんやな、絹笠は。
絹笠違います。なんか、絹笠何々町、絹笠〇〇町
みたいな形で
丸丸町がつきます。丸丸町のだからヒントはもういいかな。どう思います？あの大阪の、あの市の名前にある、
もういいんちゃう、
それぐらいにしましょうかね。はい、
大阪の、大阪府内の市の名前、
はい、市の名前にあるのが何々町、
同じ何々町、
同じ何々町、
なるほど、
はい、そんな感じで、
はい、
はい、
そこの何でしょう。
書店なんですけど。
書店、
原田さん、こう書店をね、
はい、
棚貸ししてるって知ってます？
書店を棚貸ししてる、
そう、だから私は今本屋さんをしています、そして私の本棚を55個ぐらいにこう分けて、その一つの棚を貸します、毎月3000円でみたいなことです、
本屋さんが貸してるの？
そうです、本屋さんが本を売りたい人に貸してるんです。もちろんその本屋さんの本もちょっとあるんですよ。でもここはホニャララブックアパートメントって言うんですけど、そのブック本当に本のアパートみたいになっていて、例えば原田さんがその棚を一つ毎月3000円で借りますみたいなことを言ったら、その棚は原田さんの棚やから、原田さんが好きな本とか、もちろん自分の書いた本でもいいし、この本は推しやねん、読んでほしいとか思うものをそこに並べられるんですよ。
へー、
それをそして販売するの、
販売もして
んの、その方が、そこの本屋さんが販売してくれる。
そしたら新品の本が並んでんの？
あ、いろいろですよ。
じゃあ中古もない
？あります、あります。
へ、
いろいろ。それはもうだから自分の自己表現みたいな、そこが、
はあ、
だからもちろん作家さんがね、はあ、私の書いた本をみんな読んでほしいんですということで、そこに並べられる場合もあります。例えば短歌の先生が自分の短歌の本をね、
はいはいはい、っていうこと
おすすめのもあるし、それと自分が大好きな、例えばフランスが大好き、フランスに関する書籍をここに置きたいとか、今これを読むべきだと思いますとか、
はあはあ、
その人によって全然違うでしょ、
はい、
それがいっぱい集まってるんですよ。面白いでしょ。
すごい面白いな。
で、あのそれの面白いところっていうのはどういうとこかっていうのを、あの取材でも聞いたんですけど、これをやってるね、あの北本さんっていう方、この方はもともと京都に学生時代来られてた、
はい、
で、勉強した後、新聞記者になられるんですよ、
はいはいはい、
で新聞記者になっていろんな、あのなんていうか、ね、地方で、経済をやったりとか報道をやったりとかいろいろしながら、最終ちょっと役職がつかはる地位になった、で役職がつくとなんか実際に書くっていうのではなくて、こうデスク的なところに行ったりするので、
ちょっとこう自分でね、もう一回自分の人生を見直すことをしはるんですよ。ほんで小さい時から何が好きって本やったんですね。小学校の帰り必ず本屋に寄ってたんですって。寄り道で、うん、だから自分の好きな本を売る店にしたいなと思って、うん、もう辞めて仕事を、うん、この地に京都に昔、勉強してた大学時代勉強してた京都に戻ってきはるんです。
なるほど、
うん、ほんで本屋さんをするんやけど、うん、自分が好きな本をこう選ぶでしょ、自分が書店員やったら、はいはい、うん、広がらへんと思わんね。だから、うん、自分がこう出会ったことがない本と出会う時ってやっぱこう自分の趣味をたどっていくんじゃなくて、うん、こんな本があんのと、これこんな押してはるこの人がみたいな、そういう感じでこういろんな本をいろんな人のセンスで選んだものを置きたかったと、
うん、
それがこのブックアパートメントなんですよ。
でブックアパートメントっていうお店なの？
上にはあの私今回言わなかったですけど、この地区のバス停のついてる名前がついてます。
なるほど、
うん、
でもなんとかなんとかブックアパートメント。
そうなんです、そうなんです、
はあ、ほんでブックがアパートみたいに暮らしてんやな、
う
ん、そこ。
そうなんです、そうなんです。でものすごい、でもその方すごくて、まあ言えば棚の人がそこにいないことが多いじゃないですか、もちろんですけどね。
そうやな。
だからもうその人から全部こうプレゼンを受けてるのか。
なるほど。
棚の人のように
トレースされて
んよ、全部ものすごい喋ってくれはるんですよこれはね、
でも読んだな、
うん、
多分読んでんやろ。
もう全て読まれてますね。
ね、
うん、もうすごい詳しいし、で借りてる方も結構ねフランスの方も借りてはるんですよ。
は、
京都に 本の売り場持ってますっていうことをフランスでこう、うん、言ってはるんです。
は
あ、フランスに住む、それは日本人の方なんですけど、でフランスの書籍ですごいおすすめのものとかを置いてはるんですよ、
ね、全然4冊ぐらい俺
いやいや
自信持って置けんの気がする。
いやでもそのなぜそれを察すだけじゃなくて、なぜそれを読んでほしいかとか、読むべきやと思うかとか、僕はどんな風に面白かったんだみたいなこともそこでちょっとこう書いて置いといたりもできるんで。
なるほど。
もうすぐね、小さいスペースなんですけど割とね長いしてしまいますね。
そうやろな、
うん、めっちゃ楽しい。
だってそれは本を介して人と出会うってことやからな、一、うん、人ずつ。
あ、読みました？
何をですか？
うちの半径。
何がやな、
それ書いてたでしょ。
何が、
そのまんま書いてたと思う。読んだですね。
読んでないよ。
読んだんや。
読んだですねって読んでないよ。
そういうことですよ。本を介して全然知らなかったらちょっとつながると。
そういう感じする。
うん。だからこうそれも自分で選んでたりとか、自分の好きな範囲からこう広がるんじゃなくて、全く違う人が押すものをやっぱりこう出会うことによって、なんかいつも自分が買ってたらネットの通販とかでもあなたこれ好きでしょって出てくるじゃないですか。
はいはいはい、
あれ私はいつも好きじゃないですけどっていつも心の中で言ってるんですけど、それ全然お門違いですみたいな。はいはいはい、だから間違うこともあるんですけど、なんか。そういうこの自分の好きなんはこれやろうっていうルーツじゃなくて、
はいはいはい、
全然違う人がこう押してくるものっていうものに偶然出会って、たくさんね、それも多様な、それすごい面白いと思うんですよね。
いや面白い、
うんうん、
まあミュージシャンはね、
うん、
家に行くと CD の棚を見るとい
ろ
いろ思うんですよ、
ね、そうですよね、うん、同じようなことかもしれないです。
そ
う
だ
ね、う
ん、でまあ、そっちの方がまだ自信あるっていうかさ、
うんうんうん、
恥ずかしくないけど、
あ、
本棚は恥ずかしいわ
じゃあそこの人の本棚を見てなんかこう、
いやそうやな、
これ面白そうとかいう
ふう
に、
ね、
うん、出会ってほしい。
本、まさやな。まあもう本コンプレックスがあるからね、僕は読めないっていう、
う
んうんうん、全然読まへんから、ね、ほんまに反省をしてんね、ちょっと読もうと思って。
でもなんか読みたくなる本と出会うかもしれないから。
いやそうですよね、うんうん、そうそう、いやすごい素敵だなと思いました。
そうでしょう。コーヒーもちょっと出してはるんで。
あ、そうですか。
はい、コーヒー飲んで。
うわ、もうあのね、
うん、
全体に憧れます。
もうすごい、
ブックアパートメントに行ってコーヒーを飲みながら本を読むことを楽しいと思いたいと思うんだけど、
うんうん、
読んでる途中で眠くなってしまうんです そんなことがある。
でもありです。なんか夜からはお酒も出してはりますよ。
あ、本当ですか、うん、いや素敵じゃないのよ。
はい、
わかりました、はい、バス停教えてください。
はい、一乗寺高槻町。
なる、あ、なるよ、ね、いいヒントやわ
ね。そうでしょ、
いいヒント。
私もそう思います。はい、
これは行けた人もいるな、分かった人はもう絶対やんって思ってはったと思いますけどね。わ、うんうん、かりました、はい、進行編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス一乗寺高槻町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけども、うん、なんかねこれでいいんちゃうかと思ったんです。
何やろう。
DW ニコルズで本棚。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。
ぴったり、めっちゃぴったりな曲
そうですね、うん、よかったと思います、
はい、
お送りしたのは DW ニコルズで本棚でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、創業事業拡大資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談そう話あなたを応援、しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私園長しんこが独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
もうあのアンソロジーというアルバムを一曲ずつね、うんう
ん、はい、
ゆっくり紹介しているのも、うん、ついに後半、
うん、
なりました。
もうね少しずつ少しずつね、あの紹介していったんですけど、
はい、
はい、
今日は
これ作りかけの歌っていうね、
はい、
あれちょうど300回かなんかの、
ね、
あのラジオの記念の時に原田さんが作ってくださって、
はい、
もう私も聞いた時からめっちゃ好きでこの曲。
ありがとうございます。
もう今回アレンジもめちゃくちゃかっこよくって、
そうやな、
もう大好きになりましたね。
アレンジが素晴らしかったですね。
めっちゃかっこいいですよねこれね。
うーん、僕はアレンジが上がるまでは、
うんうんうん、
分かってなかったんです。
なるほど、
いい曲やっていうこと、
ここまでいいと。
そうなんです、
私は分かっていました。
そうみたいですねなんだこの話
いやでもすごいかっこいい曲やなって思ったんです最初から。
あ、そう、
うん、
ありがたいな。
なんかこんなアレンジになったらいいのになって思ってたらそういうアレンジでなんか仕上がっててめちゃくちゃ好きです。
いや、そのおすすめのアレンジで聞いていただきましょうか、
はい、
紹介してください。
はい、原田博之アンソロジーから、作りかけの歌。
一人作り
はい、うん、もうね、なかなかすごい、
なんかちょっとこうすごくアップテンポでこう始まってて、はい、で途中でなんかこうドンドンドンドンって
縦乗りになる、
ね、うん、なるじゃないですか。そこも好きです。
四つ打ちになって、うん、あそこがやっぱりあれアクセントとして、
はい、
もう見えてはったんですね。
かっこいいですこれが。
なるほどね、うん、いや、やってても楽しい曲。
あ、そうなんですか、うん、
そして難しい。
へえ、
なんていうのかな、軽快さもいるし、
うん、
軽快すぎてもなんか重心が重くならへんし、うん、なかなか難しいんですけどね、
うん、
それを特にこう今度まあ6月にタクタクとかでね、
はいはい、
ギター福島ギターと原田アコギだけでやるとかになると、うん
う
ん、やっぱりリズムのなんていうかタイトさみたいなものが、
うんうんうん、
本当に微妙なことで印象が変わるから ね
最初のちょっとファンクっぽい難しいエレキとかね、
そうで、あ、向こうが16で僕は8でとかっていうね、うんうんうん、ちょっとそのリズム的に合わせるのがだいぶ集中してやらないといいものにならないんだなって思うんですけど、
うん、
同時にやっぱ面白いんですよ、
はい、皆さんタクタク見に来てください。
ほんまですね。6月13日に、はい、タクタクでのライブがあって、そこでもやるかな、
うん、
と思っておりますね。
はい、
わかりました。ということで、今日はですね、原田博之の曲の中からは作りかけの歌というのを聞いていただきました。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける、仕事着やたまゆら。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
うん、
最近ではもうすっかり、
はい、
ゲストに直接来ていただく、
そうです、
そして話を聞くということが増えてまいりました、
はい、
そして今日も来ていただいています。お名前をお願いします。
はじめまして、錦商店の近藤と申します。よろしくお願いします。
ようこそ、やった
ー、ありがとうございます。
近藤さんに来ていただきました。
嬉しい。
これはもうね、ラジオですからビジュアルを紹介できない。
はい。
けれどもね、黒縁のメガネをかけた、八百屋さん。
そうです。
これもう八百屋さん、いいよ。
いいですよ。
もう顔から野菜が美味しいよ、
うん、
伝わってくるようなビジュアルでございます。
ただ近藤さんは、
はい、
普通の八百屋さんじゃない。
で、ないんですか、
うん、もう面白いことをしすぎです。
あ、そう。
うん。八百屋さんっていう職業のなんか幅が広いってことが分かった。私は
これお二人が出会ったのは、
うん、私は前から存在は知ってたし、ほら京都信用金庫のクエスチョンっていうビルがあるんですよ、
はいはいはい、
あそこの一番上に台所っていうね、はいはいはい、コミュニティスペース、キッチンがあるんですよ、
はい、市役所の斜め向
かい、そうですそうです、はい、であれ立ち上げの時から近藤さん携わられてるの知ってたし、もうちょくちょく私は知ってたけど、この間あれ循環フェスっていうのにね、梅小路行った時に、はい、あ、近藤さんや、改めてちゃんともう紹介
認 識,
もう認識して自分を紹介し、うん、そしてやってはるマルシェを見てもびっくりしたんです。
今もう近藤さんが、うん、ゲストこんな喋らせてもらえへんよってびっくりしてるとこです。
すいませんすいません、
全部喋っていただいて、
そうです
本当に。
もうちょっと説明をし
ましょう。ちょっともうわけがわかりません。
どういう
循環フェスとは、
うん、
あ、僕からです。
あ、そうですね。
もう、うん、いただいちゃった、
はい、
循環フェスっていうのは、 梅越公園で年に2回ぐらい開催されてるんですけど、あの古着屋さんのスピンズを運営されてるヒューマンフォーラムっていう会社さんと、まあ京都信用金庫さんとか一緒になって服の循環を作ろうって、服も結構やっぱりこうみんな新しいもの買っては捨て買っては捨てですごくもったいないことが起こってるんで、その服の循環を生み出そうっていうことで始まったイベント で循環をテーマにいろんなものが売られてるんですけど、
服だけではなくてもいろんなもの
売られてる。
でその僕も八百屋として声かけてもらって、やっぱり八百屋してるとやっぱこう野菜の、最近フードロスって言葉も結構浸透してきましたけど、野菜のロスってすごい多いんですけど、まあそのロスを減らす、野菜の循環を新しく作るってことに僕もすごく関心があるので、野菜の新しい循環を作る売り方をちょっと発明しまして、
発明したんです。だからもうそこまでにしましょう。それで、さっき打ち合わせの時にちょっと覚えてるかな、覚えてたら覚えてるって言ってくださいね、ちょっとここでクイズを、ある金額2つで野菜を買うんです。この
お客さんが、
はい、近藤さんから、はいはい、この八百屋さんからある金額へ、
はい、
もうそれを聞いてたもんね。
何がですか、
いくらか。
あ、クイズ、
ある金額いくらといくらでしょうっていう聞きたかったんですよ。近藤さんも答えを言いましょう。原田さんも知ってるから、もう全然面白くないから、もう絶対に聞かんと、もうこのクイズはダメダメですダメダメダメ、もう知ってるから。
そうですね、
もう知ってるからもうやめときましょう。
はい、いくらなんですか。
はい、500円と1000円で価格設定をさせていただいて、
そうなんです、
いずれかの金額をお支払いいただいたら、僕が野菜を選びますんで、それを食べてください
って。そういうことなんです。わかりますか、
お客さんが野菜を選べない八百屋っていうのを。
そうなんですよ、わかりますか。
それすごいな、はい、1000円でほな、もうなんか福袋みたいになる。
まあそうですね、気持ち的には、まあ、気持ちとしては福袋と一緒ですね。
でも目の前のもん入れてくれるんです。
はい、でもお客さんと会話しながら、独り言 OK ですとか言いながら、
あ、なるほど、ちょっと今日なサラダな夜サラダ
っていう人には
サラダかな、
ちょっと夜、そういう人にはちょっとキュウリ多めに入れてあげたりとか、そういうのはするんですけど、っていう人がいたらちょっと白菜入れてあげたりとかはするんですけど、
そう、うまいやん、
何がですか、
向いてるこの八百屋さん
に。それは
するんですけど、やっぱり野菜ってこう農家さんもその時どれがどれぐらい取れるかってやっぱりこう気候によって変動するので分かんないところがあって、ドーンといきなり大根がたくさん来たりとかして、市場だと結構そういうのがこう余るとかダブついちゃったりする、そういう時に、まあそれもちろん価格で価格を下げてうまく流通させたりするんですけど、どうしてもそれがうまくこうはまらないとロスが出ちゃったりする。それでこういわゆるフードロスみたいなことが起こることがよくあるんですけど、それってやっぱこうお客さんがこう自分が絶対これ食べたいっていう決め打ちしちゃうから、こうだんだんこうあまりこう選ばれない野菜が余りがちになっちゃうので。
そうなんですよ。
でもこう、まあ、鍋でも、まあ、大根入れへん人でも、まあ、今日大根あったらそれ鍋に入れてくださいやみたいな言い方したら入れてくれるじゃないですか。
いや、そうや、俺今ね、何がすごいと思ったかっていうと、独り言言うやん、な、入れてくれるものがすぐに、あ、白菜多めですねとかさ、パッてキュウリ多めですねとか来たじゃない、だからあ、そうかと思って、これ結構そのなんていうかな、主婦の人も嬉しいかもって思いました。なんとなく、
そうですね、
あのメニュー困ってるよね、はい、きっと。
あ、そうです、みんな晩飯ね何作るか考えるのも大変なんで、逆にこうもうあるもんで料理してもらうっていうのが習慣づいたら、
ほんまや、
はい、
でもうちは500円で、実は、はい、500円って言ったら、あの時ねキャベツとね、
はい、
なんか畑菜とねトマトとか入れてくれたんですよ、はい、ほんでそれ持って帰っておいたら、うちの母がね、はい、
まあ、なんでわかったんって言
う。いやいやいや違うんですよ、あ、ロールキャベツするわって。
あ、いいですね。で、
いや、もうね、これね、私買ってこなかったらしなかったんですよ。
あ、いいですよ。
でもうね、
そういうのがいいです。
もうすごいびっくりして、もうどれぐらいぶりのロールキャベツやと。
あ、なるほど、へえ。
うちのロールキャベツこんなうまかったんかと思って。
あ、いいですね。
あのね、本当あれは偶然なんですよ。うん、
いい話ね。
でもそうやってこう、で野菜との出会いから、
そうそうそう、
料理を作れる人がもっと増えたら嬉しいなって思いがすごいあってですね。
そうすると
食卓も豊かになるし、でその野菜の循環も生まれるし、
なるほどなるほど、
もうみんなハッピーになるんで、
はあ、
はい、なんかそういう野菜の消費のされ方が進んでいくとい
いな、
なんかもっと良くなっていくのになって思いがありまして、
これは、ね、炎上進行が、まあ、感動したんやね、つまりあなたは。
だから八百屋さんって、まあ、今いろいろね、やってはるじゃないですか。でもこの近藤さんのいろんなやり方って、その八百屋さんというポジションでいろんなことに こう貢献できるんですよ。もちろんなんか食事であの緑を野菜を食べましょうっていう貢献だけじゃなくて、はいはいはい、なんかこう社会課題になってることとかに、うんうんうん、八百屋さんとしてなんかこう課題解決してはるっていう。
そうですね、やっぱ八百屋として社会にどうやってこう関わっていくかって考えた時に、その野菜の循環を作っていくっていう、
すごいですよ、うん、
そこは八百屋にしかできないなと思って、
うん、でなんか顧客満足とかでこう商売みたいな考え方ももちろん大事であるけど、うん、なんかみんながみんなそうじゃなくて自分の職業なんかこういう職業そこからなんかね社会貢献できるみたいなのを考えてある八百屋さん、だからやることが幅広い。
その、福袋的なやつは循環フェスで特別にやってる企画なんですよね、基本的
に。なんですけど、結構これをこういうのやってますってSNSで発信したら、あのお店に来て2000円分詰めてくださいみたいなお客さんも結構増えてきまして、
ほら、なるほど、はい、でもいいかも、
お任せでいいですっつって。
実はそれごめん、ほんまにせこいこと聞いていい、はい、お任せで2000円にした場合、はい、ちょっとお得になって
ん
の？
もちろんなってます。
なるほど
ね、めちゃめちゃ得。
分かってる人はめっちゃリピートしております。
そうやろな、
も
う
その方が僕もやっぱおまけしてちょっと多めに入れたりするんで。
そうやろな、これはいいニュースやで。
そう
だから、それはほんまにあれやな、俺向いてるわ。
そうかも、
あるもんで作るから。でも、
うん、
飯を、
うん、
昔の買い物の仕方って言うと、こうやってお店の人とこうやって会話しながらしてたんちゃうんかなと思うんですよね。
わかる、いいよ。
なんです、うん、
あの本当に八百屋の前で喋ってる気持ちになってきましたか、
うん、
あのリスナーの方も、はい、私だって八百屋の前で喋りたいわとか、うんうんうん、お会いしたいわ近藤さんにと思っておられるかと思います、
うん、
なんか皆さんが近藤さんに出会えるチャンスが、
はい、
で 近いところでいくつかあるということですね。
そうですね、あまず基本的に店に来ていただいたら、はい、いるということが大前提、うん、
この店の場所だけちょっと詳しめに、
はい、あそうですね、錦商店という屋号で八百屋させていただいております。
はい、
京都中央卸売市場の場外、うん、詳しく言うと七本松花屋町ですね、はい、梅小路公園のすぐ近くに小売店構えてますので、はいはい、そこにお越しいただければ、いない時もありますけども大体おりますので、はいはい、ぜひお越しいただければ。
錦商店は西に喜ぶで、はい、錦でございますのでね、
はい、はいはい、
そしてイベントが、
はい、あと一般の方とこうもっとお話しできるイベントがいくつかありまして、はい、一つが5月の25日の日曜日、
はい、来週
ですね、再来週ぐらいですかね、はい、サイン阪急のサイン駅のすぐ近くにある学びの先っていう塾があるんですけど、はい、そこを開放して後継ぎ縁日っていう、
うんうん、
僕もあの八百屋の後継ぎなんですけど、うん、それあの八百屋以外にも段ボール屋さんとか、
うん、
お漬物屋さんとか、
はい、
はい、お菓子屋さんと和菓子屋さんとかの後継ぎが集まる縁日、はい、お祭りが
あって、後継ぎラボの開催する
やつ、後継ぎラボ
継ぎラボの小野寺くんはねここに来ていただきました
んで、
はい、
小野寺くんダメって大丈夫なんですね。
はい、大丈夫ですよ。
関係者各位、
関係者、はい、
はい、後継ぎラボのイベントがありまして、うんうん、そちらで出展してますので、はい、僕はあのベジ串カツと野菜の串カツを販売する予定なので、
すでに美味しそうやね、
はい、そうでしょう、
八百屋があんまりやらなそうなことをやろうと思いまして、
いいです、はい、いいです。八百屋が選ぶ野菜での串カツはうまそう、は
い、いろいろありそう、
美味しそう、
う
ん、
ぜひこれ一般の方どなたでもお越しいただけるので、
これ5月25日、ね、
はいはい、お越しいただきたいのと、あともう一つ、さっきからちょっとチラチラ出てるクエスチョンという場所にある8階の台所というコミュニティキッチンの運営も私携わらせていただいてるんですけれども、うん、はい、そちらの台所の方のイベントで、うん、5月30日金曜日の夜ですね、
はい
はい、世界の米を食べるというイベントを開催します、
うん、
は
い、今お米高いから、
今お米が高いんですけど、うん、まあ、日本のお米じゃなくて世界のお米もあるということで向き合って、うんうん、お米の循環にも向き合おうという、
すごいね、
はい、
野菜使っていっぱい、
野菜ももちろんたくさん使ってリゾットとか、うん、フォーとか、うん、あとアフリカの、う
ん、クスクスみたいなやつ、
あクスクスは今回使わないんですけど、あの、うん、アフリカの焼き飯みたいなのも作ったりとか、はい、ちょっといろいろ、はい、お米料理をみんなで作ろうと、皆さんで料理をするイベントになりますので、
なるほど、
はい、
これなんか申し込みがいるの？
はい、申し込みがありまして、台所で、あのクエスチョンの台所というところの SNS、うんうん、インスタグラムとかございますので、そちらで告知しますので、
は
い、素晴らしいです。
錦商店で検索すると、
はい、錦商店で検索すればいろいろあのつながるようにしておきますので、
わかりました、
はい、
本日5月17日はですね、うん、近藤さんの誕生日
おめでとうございます。
そうなんです、
近藤さんおめでとう、
よかった、
ありがとうございます、
というわけでございましてね、
うん、はい、
嬉しいです、
ちょっと感動したな、
すごいでしょ、
いい、
私もビビったんやから、い
いで、これラジオ聞きました、うん、2000円で、はい、みたいなことを、
あそれはもうね、
歓迎ですか。
そうですね、きっといいことが起こるでしょう。
きっといいことが起こるでしょう。わかりました、お時間が来てしまいました。もう一度お名前お願いします。
錦商店代表の近藤です。
どうも本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、うん、近藤さんからのリクエストね、
はい、
京都のアイドルかな、
はいはいはい、
キノポで、
うん、
傾いてる。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
はい
はい、
結構バンドサウンド、
うん、センス組合のアンバサダーなさってましたもんね、キノポさんは。
そうね、
はい
はい、お送りしたのはキノポで傾いてるでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を教えてください。
はい、本願寺で働いております田中大臣です。
ようこそ。
ようこそ。
そしてもう一方。
はい、同じく本願寺で働いております安城不要と申します。
今日はですね、もう一人来られております。
はい、
ユニオン A の久野大輝です。よろしくお願いします。
また久野大輝でございます。ね、
いやもうだって鬼西さんといえばですね。です、
鬼西さんといえば久野大輝ということになっておりまして、田中さん、安城さん、そして久野さんに来ていただいたんですけれども、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。
半径500メートルの85号のですね、
最新号でございます。
一番開きやすいページに。
そうです、真ん中の見開き、
はい、なんと西本願寺の宗祖豪丹絵に注目という
ページ、注目してほしいんです。
これ豪丹絵って何なんですかね。
これは親鸞聖人ですね、はい、西本願寺の宗祖の親鸞聖人のお誕生をお祝いする、うん、そんな行事ですね。
そうなんです。
高誕ね、うん、そして絵は会って書いてね、誕生日会やね。
そうです、そうです、
誕生日会のお知らせ、
うん、はい、そうなんです。いろんなことなさるんです、誕生日会に。
あ、そうですか、
うん、
何をされるんですか。
はい、
ですね、まずはもちろんまず親鸞聖人 の、うん、ご誕生をお祝いする法要を修行するのと、うんうんうん、
はい、
法要と一緒に今回も祝賀行事、
うん、
はい、祝賀能でしたり、はい、お茶席でしたり、うん、雅楽の献納会なども行っております。
これがすごいんですよ。
すごいな。
もう安住さん喋ってないのに私がちょっと食い気味に喋ってるよ、ね、いやもうこれがね、うん、普段入れないところ、もう国宝とか重要文化財とか本当にたくさんあって、うん、はい、で本当に入れないところに入って観覧できたり、で飲めたりでお茶を飲めたりできるんですよ。
これ20日と21日、
はい、
もうすぐやね。
そうです、
来週の火曜日と水曜日ということになるんですけどね、放送日から言うと。
だから20、21両日ともその国宝の飛雲閣で、うん、お茶席はありますね。まずは、
はい、はい、両日とも
両日ともあります。
はい、
そして21は能、もあるんですかね。
はい、祝賀能が21日
はありますね。で雅楽も
21日に、
はい、西本願寺の方
そうなん
なのかな。
そうなんです。どうやら私そうなんですよ。
これね、あの、うん、打ち合わせの時に、うん、こう何を伝えましょうってなったんですけど、うんうん、あの一番は、うん、西本願寺は、うん、誰でも行っていいとこなんですよ、
そうなんです、
ということが一番かもねっていう話があって、その20、はい、21に限らずですけども、うんうんうん、はい、これページのあの見ていただける機会があったら見ていただきたいんですけど、うん、誰もがただいていい場所というね、はい、キャッチコピーが、
そうですね、キャッチコピーをあの、うん、つけておるんですけれども、うん、まあ、いつでもお寺っていうのは誰でも来ていてもらっていいんですよということで、うん、なかなかちょっと敷居がね、うん、高いイメージが皆さんあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、
なんか何をするとかじゃなくて、ただふらっと来て、ただそこにいて、はい、でまた帰ったり、そういうのでいいってことなんですよね。
もうあの、はい、日向ぼっこしていただいても全然いいですし、うんうんうん、ふらっと来て、そうなんだ、ふらっとも何でも、はい、してもらって大丈夫です。
去年僕らあの、
はい、
盆踊りの司会をね、うん、させてもらったじゃないですか、うん、打ち合わせの時に僕初めて炎上進行に連れられて行ったんですけどはい、はい、まあ我が物顔で炎上進行誰でもいていいねんで、ね、ここ全然いい、どこでも止めてみたいな、いや君のではない、
ちょっとねようこそみたいな感じで私は出てきて
しまったんです
よ、もうあのいい、全然いいから、
いやいやいや、もう君もやから、
そうそうなんですよ、
だってで
それぐらい
読んだ側みたいな顔して、い
や本当にね、本当開放的で、本当なんかこう堅苦しくなくって、本当にあの寛大ですよね。
そうなんな。
そうですね。もうあの本当拝観料とかね、うんうん、京都はいっぱいありますけど、ね、西本願寺は拝観料をいただいてないので、いつでも誰でも来れる場所なので。
うん、そうなんですよ。はい、
これそうやと思うと、うん、すごいいい場所やね。
そうです。この子なんかしょっちゅう行ってます
よ。しょっちゅう行ってますよ。本当に。暇さえあれば。
もう黒子行き過ぎなくらい行ってます。
西本願寺さん行くと、あの今こう大きくこのタグラインですね、誰もがただいていい場所っていうのが、あの看板に掲示されてるんですよ。もうするとなんかこう、あ、許してもらえたなみたいな感じになるので、ちょっとぜひ目の前まで行ってみてほしいですね。
そうね、
ちょっとふわっとこう中に入ろうかなという、
は
い、
そうそうね、気持ちになるような、分かってしまえば、はいはい、ついつい立ち寄りたくなるという感じかもしれません。
お堂の中とかもぜひ、
そうなんですね、
全然入ってもらえるんで、は
い、でもちょっとお堂の中もまた別の雰囲気でね、うん、なかなかゆっくりしてもらえると思います、
ね、なんか新鮮な感じもして、ちょっとね、うんうん、なんか気持ちがいいなっていう空間です ね、
でこれが日常的なんだけど、うんうんうん、20日と21は、うん、その中でもちょっとなかなかやっぱ入ることができないとこが解放されるっていうことですね、
は
い、
そうなんで す、 そうなんです、
誕生会やから、
うん、誕生会やから、うん、
で、お茶とお能に関しては、うん、5000円以上ということで、うんうん、これは何、どういう形にすればいいんですか。
今市っていう形で、はい、あの参拝のところですね、うん、あの受付の方で納めていただくと、うん、茶券と農券と2つ券がいただけます。
なるほど、
そうですよ、
これね、うん、お能は21日だけじゃない、うん、だから20日はお茶もあるんです、うんうんうん、でどっちもある日の方がちょっと混む可能性もある、
うんうんうん、
だから先に買っといて、うんうんうん、20日はお茶だけ、
うんうん、
で21日は、うん、あのお能見に、うんうん、で何日も楽しめるらしい
ね、あ、すごいですね、なんでそんなお得な方法を先に入手してるんですか。
必死で聞き出しております、私の方で。
いやもうでもあのお能の能舞台も日本最大級の重要文化財 の、 あの屋外 で、 で、ね、はい、能舞台ですよね、
はい、
日本最大級ですよ、本当に
重要文化財で国宝の書院の中で、
そうですよ、はい、だからちょっとやっぱりね迫力もあると思いますし、絶対ねこれを機会に行かれたらいいかなと思う、
本当ですね、
うん、
いやなんか盆踊りの時も思いましたけど、うんうん、地域に根ざすというか、うん、なんかそこにあることを町自体がこうなんていうのかな、共有してるというかね、そうそうそう、そういう場所なんだなと思いましたけど、ね、
そうです、盆踊りもそうですけど、門徒さんとかだけじゃなくて今回もそうですけど、はい、もうどなたでも来ていいわけですもんね、
そうですね、うん、はい、
だからもう誰でも来たらいいんです、
西本願寺の
方ではないんですけど、
ないんです。
そうなんです。
ぜひ来ていただいて、はい、あとあの鬼師さんざっと半径 500m があの置いておりますので、うん、あの以前ね、うん、あのうちの方で作らせていただいたコラボ冊子ですけど、
は
い、
そうそうそう。
なんでさっきお話ししたの20日に、まあ、まず来ていただいて、うん、であとお抹茶行っていただいて、うん、で鬼師さんざっと半径 500m を片手に、うん、まずあの周辺を
歩く、
はい、観光していただきたい、
うん、北野流、
あ、そうです、
北野流
これもあのおすすめプランです
、ね、
そうです11日にあの、ね、宿賀のぜひ見ていただきたいなと思ってますね、
ぜひ見てほしい、はい、
なるほどね。
もう うちの中山がもう、はい、うわー宿賀の見れんの言ってましたもん、ここで言ってました。で
もすごいですね、昨年も見させてもらいましたけど、本当にあのぜひぜひ見ていただきたいですね。空間がまずすごくかっこいいですね。
なるほど、わ、
はい、
かりました。
はい、
あの半径 500m を手にできればそこに詳しく書いてますけれどもですね、うん、はい、なかなかこう間に合わんぞと、うん、もう今日のもうあと何日後っていう話ですからね、
うんうん、
そんな人のために、
はい、
SNS が、
はい、
ね、
うん、
あると、
はい、
小耳に挟んで耳が痛いです、ちょっとね、もうカチンって挟まりました。どんなことどうすればいいですか。
そうですね、あの西さんの方ではインスタグラムとあの X、うん、昔のツイッターとノートとかもやってるので、
はいはい、
あの
ノートもやってる、
もやってます。なのであの、ま、例えばインスタグラムでお西さんかっこ西本願寺っていう風に調べていただいたらアカウントが出てくるので、そこであの最新の情報を見ていただけたら、特に X とかあのホームページもですし、最新の情報が載ってるので、うん、ぜひ見ていただけると嬉しいです。
そうです、
殺到です。
お願いします。
はい、わかりました。ぜひともですね、西本願寺気軽に行っていただきたいと思います。
はい、
もう時間が来てしまいました。またぜひ遊びに来てください、
うん、ありがとうございます。
もう一度お名前お願いします。
本願寺で働いております田中大進です。
ありがとうございました。はい、そして
同じく安城不要です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一度言っときましょう、最後にこの人、
はい、ユニオン A の久野大輝です。ありがとうございます。
ありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに応えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。焼肉といえば文豪でしょ、大分和牛のうまさを見つけ出しさっぱりしたタレでより美味しく噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
ちょっとだけお知らせを、
うん、
ライブが5月25日の日曜日、
うん、
まあ1週間と1日ですね、あと、
はいはい、
に、大阪なんですけど、
うんうん、
雲州堂というところ、
雲州堂、はい、はい、
来ていただいたことがね、はい、ありますよね、
何回か、はい、
スーパーゼリー長尾久美、日置直哉といって、僕のアルバムでもギターをずっとね、うんうん、弾いてくれた日置くんと久美ちゃんという2人の、そして池田あゆこちゃんというパーカッション、
うん、はい、
で僕と、うん、いうことで、名義的には原田博之とスーパーゼリーと池田あゆ子というね、
うんうん、
名義で、4人でのライブをするんですが、
はいはい、
なんと抱きしめたいというマキシシングルの発売記念でございます、
うん、スーパーゼリーの、
うん、この4人の
この4人の、
そうなんです、
4人名義で1個は
作ったんです。
知らんかった。
でこれは、
うん、
僕はクミちゃんの曲を歌ってるんです、
うんうんうん、
でクミちゃんが僕の曲を歌ってくれてるっていうのが入ってて、でこの日はね、はい、
うんうん、
ちょっとそれぞれお互いの曲歌ったり4人の曲やったりって感じで、こう4人で1個ステージ作
る
感じでやろうねって今必死です。 石なんだけど、ぜひ見に来ていただきたいなと思っております、
はい。
5月25日雲州堂でオープン6時スタート6時半ということになっております、前売り3000円、当日3500円です、予約も、僕のホームページ見ていただいたらありますので、ぜひ来てください、はい。大阪ですけれどもね、心からお待ちしております、
はい。
というわけでございまして、宣伝させていただきました、ありがとうございます、はい。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メッセージをいただいた方の中からフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。それ以外にですね、半径5メートルを欲しいっていうか時々おられるんですけど、
はいはい、
これ半径5メートルちょっとだけ説明を、
はい、自分の身の回りの5メートル以内にいらっしゃる、困難に立ち向かってる方っていうのをいろいろ取材させていただいてる本です。
この本は、連載が充実してますね。
そうですね、いろんな方がね、
そうですね、ラジオを聞いてる方には馴染みのある方も時々書いてるということでございまして、これも希望の方メッセージに書き添えていただいたらプレゼントできるかもしれないということになっております、はい。プレゼントには私たちのサインがついております、プレゼント希望じゃないけど、お便り送るよ、
はい、
これも嬉しいな。
お待ちしてます。
この間なんかたくさんお便りを紹介する時間も作ってくださいよとかね、来てましたね、
はい。
だからもうちょっと工夫してまたできるだけお便り読みたいと思います。
そうですね、よろしくお願いします。
どんどん送っていただきたいと思います、メールアドレスを教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。